はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も週の初めの日のこの朝に、まず私たちは教会に集い、神様とこの場で目には見えませんけれども出会って、そしてあなたの命の言葉を聞いて、この一週間を始められますことを感謝をいたします。どうぞ今私たちそれぞれ一人一人に必要な言葉を主が語りかけてくださるようにお願いをいたします。また私たちがそのことを信仰を持って受け止めて、この言葉と真摯に向き合いながら私たちの歩みを確かなものとすることができるように助けてください。もしまたこの場にあなたに解決していただきたい問題を抱えている方がいますならば、神様が特別望んでくださって語られる御言葉を通して、あなたが問題の解決へと至らせてくださるようにどうかお願いをいたします。またもしそのために必要な助け手が必要であるならば、主がその助け手を送ってくださるようにもお願いをいたします。あなたがなしてくださる御業に期待して、イエス・キリストの尊い皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。アメリカのトランプ大統領が誕生しまして、世界に大きな衝撃と話題を与えました。でその背景にあったのは、格差社会とから既存の政治体制に対する分したこう失望感であったと、こんなふうにこう言われています。で、まあ、日本のメディアが取り上げたのはあまりにも過激な彼のこう発言の数々であったわけですが、その背後でトランプ氏っていうのは、格差社会のこう負け組と言われる人たちにこう救済の手を差し伸べる発言を繰り返していたと言われています。日本のメディアはそれあんまり取り上げなかったんですが、彼自身はそういう発言をこう繰り返していました。特にアメリカ人失業者に対する雇用の回復なんていうのは大変大きなこう反響を持って受け入れられていきました。それが彼のこう支持率アップにつながったというふうにこう言われています。そしてこうアメリカンファーストと呼ばれる自国の利益を最優先するこうナショナリズムがこう政権を取るに至ったというのが今起きているこうアメリカの現状です。で同じような動きはヨーロッパにもここ最近こう見て取ることができるわけです。ヨーロッパは今経済の行き詰まりを感じていますし、それからテロやシリア難民問題が大きなこう引き金となって、各国で保守政党がこう力をつけてきている。こう新聞やメディアなんかでもそれがこう取り上げられています。そしてやっぱり同じように自分の国民のこう自国民の利益を優先させるナショナリズムというものが非常に大きくこうなってきているということができるわけです。同じような動きは日本にも見て取ることができます。行き先の見えない経済的な不安と、そんな環境に置かれた国民を守るようにしてこう起きてくる自国民優先のナショナリズムというものが少しずつ姿を現しているようにこう思えるわけです。さらにはそこにヘイトスピーチなどに見られる排外主義的な動きが加味されて、この国自体が少しずつこう右傾化の動きを見せているのではないか、そんなことがこう語られています。まあ、それをどう評価するかっていうのはそれぞれでしょうけれども、でも私たちはそこにグローバリゼーションというものと資本主義社会というものがこう突き進んでいった一つの結果をそこに見ることができるのではないかと思うんです。特に資本主義社会というのは競争原理によって経済に刺激を与えて、その結果より良い商品の誕生とか市場の活性化につながるっていう利点が当然あります。でもその反面、競争原理というのは必ず勝った側と負けた側を生み出すのだという現実です。そしてそれを繰り返していくと、一部の勝ち続ける人たちとその他大勢の負けていく人たち。それによって収拾のつかない格差社会というものがこう出来上がるのだという一つの結論を私たちはここに見ているのではないかと思うんです。それが今 世界各地でこう大きな問題となっているわけです。だからこの格差社会っていうのには常に妬み、そねみがこう鬱積しているわけです。怒りと憎悪が溜まっています。そういうやりきれない思いが行き場を失って、時に人を破壊していく。時に隣人を傷つけていく。時に社会を引き裂いていくのではないかと思うんです。で、今日私たちにこう与えられている神様の言葉にも、まあそれと似たようなこう妬みの感情というものがここにこう現れているわけです。今日の読んでいただいた箇所をちょっと目をやっていただきたいと思うんですが、ここでシエスは弟子たちと一緒にユダヤの地に赴いて、そこでこうバプテスマを授けていた、そういう場面です。もう少し正確に言いますと、4章2節をちょっと見ていただきますと、実はシュエスがバプテスマを授けていたとこうあるんですが、4章2節に行きますと、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちがバプテスマを授けていたんだとこう記されています。で、一方同じ時にバプテスマのヨハネという人物もサリムに近いアイノンという場所でバプテスマを授けていました。同じ時期にイエスのグループとヨハネのグループが同じ洗礼をこうそれぞれに授けていたわけです。で、そんな時にヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて議論となりました。その議論の内容っていうのは記されていないのでわからないんですが、清めをめぐって何が問題になったのか、それはおそらく大きな問題ではないと思うんですが、ただそのことをきっかけとなって26節の言葉が出てきます。ヨハネの弟子たちはこんなふうに師匠であるヨハネにこう言います。26節、彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。で、この彼らのこの言葉の端々に現れるですね、ヨハネの弟子たちの感情に今日私たちはちょっと注目したいと思うんです。まず第一に、彼らがイエスを呼ぶときのこの呼び方です。彼らの師匠であるヨハネ自身はイエス・キリストを世の罪を取り除く神の子羊と呼んでたわけです。また私に勝る方だとかですね、私より先におられた方だとこう非常に敬意と尊敬を持ってイエス・キリストを呼んでいました。ところが彼の弟子たちはあなたが証言なさったあの方がとですね、非常に遠回りで他人行儀のような表現をこう使うわけです。おそらくこうイエスとかですね、キリスト救い主とはこう呼びたくない、あえて遠回しにあなたが証言なさったあの方とこう言ってるんだろうと思います。2番目に、人々の動きに触れる表現です。26節の最後、そして皆あの方の方へ行きますとこう言います。これはおそらく明らかにこう誇張した表現だろうと思います。実際は4章1節ちょっと見ていただくとわかるように、そこにはこういうふうに書いてあります。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。これがおそらく事実だろうと思います。せいぜいイエスがヨハネよりも弟子を多く作っているという程度でした。ところが彼らはもうみんながみんなイエスの方へ行ってしまうというですね、こう羨んだような言い方をするわけです。皆さんも小学生ぐらいの頃に経験があるのではないかと思いますが、私もありますが、お父さんゲーム買ってクラスみんな持ってんだ、こういう言い方ですよね。 ないのは僕だけだよなんていうのとこう似ているのではないかと思います。そういう妬みの感情がここにこう現れているわけです。私たちは今日この妬みの感情にこう注目したいんです。私たちのうちにもこういう思いが様々な場面でこう心に湧き上がってくるのではないかと思います。正直私自身もこれ決して例外ではないわけです。牧師として素晴らしい働きをしているこう先生を見るとですね、なんとなく同じ牧師としてこう羨ましくなってくるって気持ちがないわけじゃありません。それに比べて自分は神様に対しても人の前にもこうあまり役に立ってないのではないかとこう引け目を感じるようになったりします。あるいはなんだかこう自分の働きの場が失われていくような、牧師として有能な人たちにこう場を奪われていくような、そんな気にこうなったりすることもあるわけです。しかしそういう妬みの沼の中に引きずり込まれそうになるとき、こういつもその引力から私を守ってくれるのはやっぱり神様のこう御言葉なんです。私の場合はですね、第一コリントの1章26節から29節の御言葉、何度も何度もこう立ち返らされているような、そういう御言葉です。開かなくて結構ですから、どういう言葉かだけちょっと紹介しておきますと、こういう言葉です。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは、神の御前で誰をも怒らせないためです。自分が選ばれたのは、初めから能力によるのでもない、力や権力によるのでもない。あえて理由を挙げるとすれば、それはただただ弱いからこそ、あえて弱いからこそあなたが選ばれたのだ、こういうわけです。その弱さに神様の強さが表されるからこそあなたが選ばれているんだ。だから有能な人に引け目を感じる必要なんかないんだ。そう思わされるわけです。実はこの3月に私は教団の総会に出席しまして、かつての進学校の同級生なんかにもこう会ってですね、いろんなこう話をしましたけれども、その時にも一人の進学校の同級生からですね、こんな風に言われました。泉福音教会に移動して1年経ってですね、泉福音教会はこれまでそうそうたる先生方がこう牧会されてきたけど、どう大丈夫かとこう言われたんですね。まあおそらく彼なりにですね、私を心配してくれて言ってくれた言葉だと思うんですが、私は一言答えました。それは人間的なことだと思っていると。自分は能力で選ばれたわけでも、力で選ばれたわけでもなくて、ただただ神様の計画の中で自分が召されたんだと感じていますと。だから、自分のできることを精一杯やるまでですと。それで首が切られたら、それはその時だと、そんな答えをこうしました。結果は神様に委ねるのみだと、そんなふうにこう答えました。私たちは同じ仲間や同志が自分を差し置いて成功しているのを見ると、純粋に両手放しで喜べない心の狭さをこう抱えていることがないでしょうか。なんで自分ではなくて、あいつなんだとこう、悔しさと羨ましさがこう交錯します。しかし、妬みっていうのは必ずこれは罪を引き起こします。妬みは人を真理から遠ざけます。真理を歪めます。私たちはその危険を心に刻んで、妬みに支配されないように気をつけたいと思うんです。そういえばですね、主イエス・キリストが十字架の死に引き渡されることになる背景にも実は妬みが一枚絡んでいました。 マルコの福音書の15章10節はこう言います。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。妬みは救い主を十字架へと引き渡すのだということです。真理を歪めます。ヨハネはこの弟子たちの訴えに答えます。27節28節、この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の、ごめんなさい、4章の27節20、ヨハネは答えていったところですね。ごめんなさい、3章の27節28節、ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができない。私たちは神様がその人に与えると決めたもの以上のものを人生で受け取ることはできません。どんなに羨ましいと思ってもそれは神様がそれぞれに割り当てられたものであって、それ以上私たちがどんなに真摯に熱心に経験に求めてもそれは与えられないのです。もっと言えば、たとえ私たちが神様の与える以上のものを得ることができたとしても、それで私たちは決して幸せにはならないんだろうと思います。それは私たちの器を超えたものであって、それを受け取っても私たちはむしろ自分を不幸にしてしまうのではないかと思うんです。それによって自分を見失って、自分をうまく生かせずに自分を壊してしまうのではないかと思います。100グラムしか入らない容器に無理して200グラムを詰め込んでも、それは容器に無理を強いるだけで容器を壊すことにしかならないということです。私たちが神の与えてくださる以上のものを求めても、それは決して私たちを幸せにはしないのだということです。自分の分に合った生き方をわきまえるということが大切なのではないかと思います。そしてヨハネは言うんです。あなた方こそ私が何者であるかを最もよく知っている証人ではないか。私はキリストではないのだ。キリストの前に使わされたものに過ぎないのだ。だからあの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。こういうわけです。ではそのヨハネの使命とは一体何か。それが29節です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。ここに花婿の言葉に耳を傾けている友人というのがこう出てきます。これは当時花婿と花嫁をこう仲介する仲人のような役割をしていた友人を指しています。この人の役目は花婿と花嫁を無事に引き合わせることです。そのことを自分の喜びとするわけです。そこで出しゃばってですね、花嫁を横取りしたりですね、あるいは自分が主役になったりしてはならないわけです。むしろ両者をきちんと引き合わせることにこう全力を注いで、自分はそれを行ったら静かに舞台から姿を消していく。そして花婿と花嫁の結びつきを一緒に心から喜ぶ。これがこの人の務めでした。そしてそれが バプテスマのヨハネの使命だったわけです。だからあの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんというわけです。この言葉には悲壮感は一切ありません。妬みや恨み節もありません。ましてひがみ根性もないわけです。ただただ花婿と花嫁の結びつきに対する喜びと、自分の役割をきちんと果たし終えたという満足がそこにこうあるわけです。で、私たち信仰者もこうありたいわけです。いつもこう自分が自分がとですね、他人を押しのけて主役になることだけを望むのではない。むしろ他人を引き立てて自分を舞台裏に置くことにこう喜びを見出す生き方を、私たちの生き方としたいと思うわけです。あるいはこうイエス・キリストを述べ伝えるとき、人を救いに導くとき、こう導いた自分が主役になるような福音宣教にならないようにこうしたいと思うんです。パウロという人はコリントの教会に向けてこんな風に言いました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。これが書かれたコリントの教会というのは、命名が私はパウロに仕く、私はアポロに、私はケパにといってですね、党派争いの絶えない教会でした。そんな教会に向かってパウロは、私たちは自分自身を述べ伝えるのではないんだ、キリストご自身を伝えるのだ、そして私たち自身はこのキリストのために人々に仕えるしもべに過ぎないのだと強調したわけです。自己主張の強いクリスチャンというのは、これもう言葉から言って矛盾だということを私たちこう覚えたいと思います。自己主張の強いキリスト者は自己矛盾です。キリスト者というのはキリストのために自らを舞台裏に置く謙遜なものでなければならないということです。教会の暦では、皆さんよくご存知のように12月25日がクリスマスです。これはキリストの誕生の祝いとされています。こっちはあんまり知られてないんですが、それより半年早い6月24日はバプテスマのヨハネの日とこうされているんですね。12月25日がキリストの誕生日とされたのは、この日がちょうど冬至の頃に当たるからです。太陽が最も低いところに落ちて、そこからは徐々にこう太陽が上がってくる。そこに旧約聖書で言われていた義の太陽というもの、もっと言えば義の太陽を表すキリストの死と復活がこうそこに表されている。太陽が一番沈んでいって、義の太陽と言われたキリストが一度死ぬ、そこから今度太陽が昇ってきて、そこに復活がこう表されているんだという、そういう信仰者たちの理解がそこにこうあったわけです。で、これに対して6月24日はこれは夏至の頃に当たります。この日は反対に太陽が最も高くなって、そこから次第にこう昼が短くなっていく、太陽が沈んでいくという、そこにはこう次第に退いていくバプテスマのヨハネの姿がこう表されているわけです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません、言われたそのヨハネの生き方がそこにこう表されています。私たちもこのヨハネの生き方をこう自分の生き方としたいと思うんです。で、ちなみにですね、実は今日のこの箇所、元々の予定ですと、こう、1ヶ月前のですね、5月7日にこの箇所からこう説教する予定だったんですが、私自身が入院をしてしまいまして、その予定がこう1ヶ月ずれてしまいましたけれども、図らずもですね、6月24日を迎える週に、このことをこう語ることができたっていうのも、神様のこう不思議な導きだなということを感じました。 バプテスマのヨハネの生き方をこう表すようなシーズンにちょうどこの箇所がこう選ばれて共に味わうことができるっていうのも神様の大きな恵み計画の中にあると、そんなふうにこう感じました。さて続きですけれども、31節以降の言葉が最後続きますが、実はこの31節以降の言葉というのは、これバプテスマのヨハネの言葉なのか、あるいはこの福音書を書いた同じヨハネですけれども、人は別人です、この福音書を書いたヨハネの解説の言葉なのか、はっきりしない箇所です。ただその内容は主イエスを指し示す福音の言葉に他ならないということは間違いないことです。バプテスマのヨハネという人は聖書の中で最大級の評価を得た人物でした。これルカの福音書の言葉ですけれども、女から生まれたものの中で、これ女から生まれたというのは全員女から生まれていますから、要するに人類の中でと言っているのと同じですけれども、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいませんと言われたわけです。しかしそのヨハネをもってしてもイエス・キリストの光に照らされればいとも簡単に色あせてしまうということです。いや、むしろその偉大なヨハネをあえて引き立て役として引っ張り出して、主イエス・キリストの桁違いの偉大さを聖書はここに明らかにしようとしています。31節、上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。ヨハネは確かに神様に使わされた偉大な神の器でした。しかしあくまで他の人間の教師や働き人と同じように、ここで言う地上から出るものに彼も過ぎなかったわけです。天から来られたと言われるキリストとはその意味で決定的に異なっていました。何が違うのか。32節、この方は、これはキリストのことですが、この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。イエス・キリストだけは見たこと、聞いたことを証しされる。それはどういうことか。つまり、唯一、父なる神の懐にいて、神を直接その目で見たことがある方です。唯一、神ご自身の言葉を天で、直接その耳で聞くことのできた方です。そしてその天上で見たこと、聞いたことを唯一、自分の経験として語ることができる方です。それだけではない。神ご自身の言葉を直接話すことができる。そのために神の御霊を無限に与えられた方でした。父なる神がご自分の持っている権威をすべて与えた方。それがイエス・キリストでした。だから、この方の証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印をしたことになるわけです。この方を受け入れる者、イエス・キリストを受け入れる者が、神を受け入れ、神が持つ永遠の命を自分のものにするわけです。最後に御言葉は語ります。36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ここに、主イエス・キリストの福音が最も端的に語られます。御子を信じる者は永遠の命を持つ。信じるだけで人は永遠の命を生きる。 救いに預かる。福音はそのことを真実に、そして誠実にここに約束します。信じる者は永遠の命を持つ。しかしこの前半部分があれば、その裏には必ずこの後半部分がついて回るわけです。このことは表裏一体です。決してどちらか一つだけということはこれありえないわけです。ともすると世の教会はこの前半部分しか語らないのかもしれません。あるいは人はこの前半部分しか聞こうとしないのかもしれない。後半部分は決して心地よい言葉ではありません。できれば耳を塞ぎたくなるような言葉です。あるいはキリスト教信仰を快く思わない人にとっては、これは格好のキリスト教攻撃の対象になります。ただ私たちキリスト者から見てもですね、この裁きを語ったら人は離れるなんてことは100も分かってるわけですよね。あなた裁かれますよなんて、そんなおっかない宗教行きませんと人は言うに決まってる。これクリスチャンだって分かってるわけです。できることならこの部分を省いて語ることができるなら、牧師だってどんなに楽かと思うわけです。人はどれだけ耳を傾けやすいだろうかと考えます。でも聖書が語る紛れもない真実として、私たちはこれを割り引くわけにいかないのだ。これが神が私たちに語る真実なのだとして、この部分もきちんと語らなければいけない。主イエスキリストが罪人さえも救うという、これ以上ない大きな行為を私たちに示してくれたとするならば、その最大級の行為を無視する罪の責任というのは、これ当然私たちの上に大きな裁きとなって問われることになるわけです。愛すべき関係があって、そこで十分な愛が注がれているならば、それに応えない責任はその人に当然問われてくるわけです。これ私たちの結婚関係も同じですよね。妻であれば夫、夫であれば妻を、その生涯にわたって愛さなければいけない。愛すというのが私たちの当然の義務です。いやでも自分は寛大なので他の女性も、みんな大切にしますなんてやってたら、これ大きな裁き下るわけですよね。その人はあなた寛大で素晴らしいですね、誰も言わないわけです。神様と私たちとの関係も同じです。神に作られたものとして神様に返さなきゃいけない愛を私たちが注がないとすれば、その責任は当然私たちに問われてくるのだ。神様がそれでも愛を注ぎ続けてくれればくれるほど、その責任は私たちの上に大きくなってのしかかってくるのだ。この論理は決して矛盾してないわけです。神様の怒りがあることを語ると、ある人は説教が厳しすぎると批判します。でも牧師や信仰者が裁きを警告するのは、これは決して人を裁くためではなくて、神の厳しい裁きに遭うことがないようにという配慮であり愛情です。何とかしてその人に厳しい裁きを免れて一緒に救いの喜びを味わいたいから裁きの警告があるわけです。19世紀のある牧師がですね、こんな皮肉に満ちた言葉を残しました。神の怒りと地獄の危険性について人々に警告することは厳しいことではなく、むしろ本当の愛情である。多くの者は地獄へ行くかもしれない。なぜなら彼らの牧師は一度も地獄について語らないからである。私たちは今日、月の光のようなバプテスマのヨハネの姿を通して、太陽の輝きである主イエスキリストを透かし見たいとこう思うわけです。また、裁きの厳しさに目を向けることによって、その背後にある罪人にさえも差し出される神様の愛の破格の大きさに私たちは目を留めたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、 光なるイエス・キリストを証しするバプテスマのヨハネの生き方を共に味わいました。そこに私たち信仰者のあるべき姿を重ねつつ、その謙遜な生き方からにじみ出てくる主イエスのお姿に思いを共に馳せました。地上で唯一天上の世界を体験し、それをもって私たちに天上の世界を証ししてくださる主イエス・キリストの存在を感謝をいたします。どうか私たちがこの唯一の救い主の証言を信じて、私たちもその救いに預かるものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。